高山俊吉気分青信号。こんにちは。このところ裁判員制度の話をずっとしてきました。今日は少し内容を変えてみます。最近のことですが、7月の18日日本弁護士連合会、日弁連と言ってますけれど、が放送人口、法律家の人口について、その増加をスピードダウンする、こういう発表、意見発表をしました。そのことについて今日お話をしてみたいと思います。司法試験で合格をすると、司法研修所というところに今入って、そして一定期間訓練を受けて、それで実務家になっていく。これが日本の法律家の誕生のシステムということになりますけれど、しばらく前までは毎年司法試験の合格者が500人前後だった。それがこの10年近くの間にどんどん増えまして、今2000人を超えるところにまで行った。4倍以上に増えたと言っていいと思いますが、その増やし方をさらに増やしていって、毎年3000人ぐらいを合格させる。それを再来年2010年の試験合格者ぐらいのところで年間3000人の合格にしようと、これが政府の目標になっています。この方針についてはその良し悪しをめぐって、法律家の中では大変な論議がありました。特に、弁護士の中でそのような増加は激増と言うべきであって、さまざまな矛盾を引き起こす。一体どうしてそんなに急速な増加をさせなければいけないのかということについて納得できる根拠がない、そんな議論もありました。でしかしこの間、この方針はどんどん進められてきまして、今では毎年の合格者が2000人を超えるというところにまでなったと。でその増加傾向について、これは質の低下をもたらすということを言い、そしてこの状況をもう少し速度ダウンさせないと問題が多いということが日弁連の発表の内容なんですね。で、私と考えを同じくする弁護士たちの意見はどうかと言いますと、この現在の放送人口増計画というのは甚だしい増加、激増であり、この激増はとても問題が多い。国の隅々まで法律家を行き渡らせるというようなことが言われているのだけれども、実際に激増するとそうなるかというと必ずしもそうならない。むしろ生活の拠り所を求めて、大きな傾向としては大都市に集中をするということになる。各地にまんべんなく法律家が行き渡るということを本当に実現しようとするならば、それにはよほどの国家的なバックアップがなければ自然にはならない、そういうふうに考えてきましたし、そのように言ってきました。で、その国家的なバックアップがないままに進めるとどういうことが起こるかというと、弁護士たちは生活ができるところに集中する結果、今度は異常な集中状況も発生する。そうすると食べていけない法律家たちもたくさん生まれてくる。で、弁護士の命は人権擁護ですから、人権擁護よりも自分自身の明日の生活が不安である、あるいは絶望的であるということになると、弁護士はその命を忘れることになる、忘れざるを得ないというんでしょうか。で、それは結果として、 そこにもたらされることは何かというと、人権擁護が国の隅々まで行き渡ることとは全く反対の方向に、人権擁護を考える法律家の数がむしろ減ってしまう。お金の匂いがするところに弁護士がみんな走っていく。そういうことになるのではないだろうか。実際今2000人を超える程度の増加状況の下でも、食べることに不安を感じる弁護士たちがとても増えてきた。そういうことが各地から言われています。とりわけ弁護士としてまだ経験の乏しい若い弁護士たちの間からそういう声が出てきています。で、こういう状況というのは弁護士たちがどういう生活をしているかというだけのことにとどまらないで、市民国民全体が自分たちの権利を守る守り手としているはずの人たちがどういう状況になっていくかということとして考えてみると、とても不安になることだと言っていいと思います。マスコミなどの論調を見てみますと、数を増やせという声がとても多い。数を増やすなというふうにものを言うことは、弁護士が既得権を守って自分たちの生活が困難になることを厭うというんですかね、嫌がる、そうならないための一種のエゴであるというような論調が時折聞かれます。新聞論調などによくそういうことが出てきます。本当にそうだろうか、そういう議論は本当にそうなるのだろうかということについて皆さんにぜひ考えていただきたいというふうに思います。私たちは人権を守る守り手ができる限り多くの市民の皆さん方のそばにいる、役に立つという状況になりたいものだと思っています。ものを考える基本、ものを考える方向性はそこにあります。この弁護士を激増させるという政策がそのことに本当に向かうのか、本当にその方向に向かっていくのかどうか、その点についてしっかり考えることが実は求められているのに、かなり上滑りな議論が行われてはしないかという気がして仕方がありません。今日はこのあたりにしましょう。